13章、主はモーセとアロンにこう告げられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは斑点ができて、体の皮膚にザラートに侵された患部が現れたときは、彼を祭司、アロンのところかアロンの子らで祭司一人のところに連れてこなければならない。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、患部がその体の皮膚よりも深いところに見えているなら、それはザラートに侵された患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。もしその体の皮膚の斑点が白く、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていなければ、祭司はその患者を7日間隔離する。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にはそのままに見えて、その患部が皮膚に広がっていなければ、祭司は彼をさらに7日間隔離する。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、その患部が皮膚に広がっていなければ、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたである。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼は清くなる。しかし、もしも彼が祭司にその身を見せて清いと宣言された後で、かさぶたが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べてかさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはザラートである。人にザラートに侵された患部があるときは、祭司のところに連れてくる。祭司が調べ、もし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物にむき出しの肉が盛り上がっているなら、それはその体の皮膚にできた慢性のザラートである。祭司は彼を汚れていると宣言する。彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れている。しかし、もしもそのザラートが皮膚に生じて、祭司が目で見る限り、ザラートが頭から足まで患者の皮膚全体を覆うようなことがあるなら、祭司がそれを調べる。もしそのザラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので、彼は清い。しかし、肉がむき出しになった時は、彼は汚れたものとなる。祭司はそのむき出しの肉を調べて、彼を汚れていると宣言する。そのむき出しの肉は汚れている。それはザラートである。しかし、もしそのむき出しの肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに来る。祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患部を清いと宣言する。彼は清い。体の皮膚に出来物ができ、それが治った後、その出来物の局所に白色の腫れ物、また赤みがかかった白い斑点があれば、それを祭司に見せる。祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこの毛が白く変わっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその出来物に生じたザラートに侵された患部である。もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚より深くはなく、それが薄れているなら、祭司は彼を7日間隔離する。もしもそれが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司はその人を汚れていると宣言する。それは患部である。もしその斑点が元のままであり広がっていなければ、それは出来物の跡である。祭司は彼を清いと宣言する。あるいは体の皮膚に火傷があって、その火傷の生肉が赤みがかかった白色、または白色の斑点であれば、祭司はこれを調べる。もし斑点の上の 毛が白く変わり、それが皮膚よりも深いところに見えるなら、それは火傷に生じたザラートである。祭司は彼を汚れていると宣言する。それはザラートに侵された患部である。しかし、もし祭司がこれを調べて、その斑点に白い毛がなく、それが皮膚より深くはなく薄れているなら、祭司は彼を7日間隔離する。それから7日目に祭司は彼を調べる。もしもそれが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはザラートに侵された患部である。もしその斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず薄れているなら、それは火傷による腫れである。祭司は彼を清いと宣言する。これは火傷の跡である。男、あるいは女で、頭かひげに疾患があるとき、祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは回線で、頭またはひげのザラートである。祭司が回線の部分を調べ、もしそれが皮膚よりも深いところに見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はその回線の患者を7日間隔離する。7日目に祭司は患部を調べる。もしその回線が広がっておらず、またそこに黄色い毛もなく、回線が皮膚よりも深いところに見えていなければ、その人は毛を剃り落とす。ただし、その回線を剃り落としてはならない。祭司はその回線の患者をさらに7日間隔離する。7日目に祭司はその回線を調べる。もし回線が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深いところに見えていなければ、祭司はその人を清いと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。こうして、彼は清くなる。しかし、もしもその人が清いと宣言された後に、その回線が皮膚に広がってくるようなことがあれば、祭司は彼を調べる。もし、その回線が皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を見分ける必要はない。その人は汚れている。もし祭司が見て、その回線が元のままであり、黒い毛がそこに生えているなら、その回線は治っていて、その人は清い。祭司は彼を清いと宣言する。男、あるいは女で、その体の皮膚に斑点、すなわち白い斑点があるとき、祭司はこれを調べる。もし、その体の皮膚にある斑点が、淡い白色であるなら、これは皮膚に生じた湿疹で彼は清い。男の髪の毛が抜け落ちるとき、それはハゲであって彼は清い。もし顔の生え際から髪の毛が抜けても、それは額のハゲであって彼は清い。もしその頭のハゲか額のハゲに赤みがかかった白い部分があるなら、それは頭のハゲに、あるいは額のハゲに生じたザラートである。祭司は彼を調べる。患部の腫れ物が頭のハゲ、あるいは額のハゲの部分で、体の皮膚にあるザラートに見られるような赤みがかかった白色であれば、彼はザラートに侵されたものであって、このものは汚れている。祭司は彼を汚れていると必ず宣言する。その患部が頭にあるからである。患部があるザラートに侵されたものは、自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ぶ。その患部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので、一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。衣服にザラートに侵された箇所が生じた場合は、羊毛の衣服でも、亜麻布の衣服でも、亜麻 または羊毛の織物でも、編み物でも、革でも、また革で作ったいかなるものでも、侵された箇所が緑がかっていたり、赤みを帯びたりしているなら、衣服でも、革でも、織物でも、編み物でも、またいかなる革製品でも、それはツァラートに侵された箇所である。それを祭司に見せる。祭司はその箇所を調べる。そして侵された箇所があるものを7日間隔離する。7日目に彼は侵された箇所があるものを調べる。それが衣服でも織物でも編み物でも革でも、また革が何に用いられていても、それらに侵された箇所が広がっているとき、その箇所は悪性のツァラートで、それは汚れている。羊毛のものであれ、天のものであれ、衣服あるいは織物でも、編み物でも、まだいかなる革製品でも、侵された箇所があるものは焼く。これは悪性のツァラートであるから、火で焼かなければならない。もし祭司が調べて、衣服、織物、編み物、またいかなる革製品でも、その箇所が広がっていなければ、祭司は命じて、侵された箇所があるものを表せ、さらに7日間それを隔離する。侵された箇所があるものが現れてから、祭司がそれを調べて、もしその部分が変化したように見えないなら、その部分が広がっていなくても、それは汚れている。それは火で焼かなければならない。それが内側にあっても、外側にあっても、それは腐食である。しかし、もし祭司が調べて、侵された箇所が現れた後に薄れていたら、彼はそれを衣服や革や織物や編み物から切り取る。もしその衣服、織物、編み物、またいかなる革製品でも、再びそれが現れたなら、それは再発である。侵された箇所のあるものは火で焼かなければならない。しかし、洗った衣服、織物、編み物、またいかなる革製品でも、侵された箇所がそれから消えていたら、もう一度これを洗う。こうして、それは清くなる。以上は、羊毛または天布の衣服、織物、編み物、すべての革製品のザラートに侵された箇所についての教えであり、それを清い、あるいは汚れていると宣言するためである。